皆さんお元気ですか。佐藤敏郎です。
阿部真知子です。
3月に入りました、私は2年前まで28年間にわたって中学校の教師をしていましたので、この時期になると卒業式の準備に追われていたことを思い出しますね。
敏ちゃんはここ女川町をはじめ宮城県内のいろんな中学校に勤務してたくさんの生徒たちを見送ってきたと思いますが、そうして送り出してきた生徒たちのことって今も覚えているものなんですか。
はい、私は何といってもね、中学3年生の担任が異様に多かったので、ディズニーランドにも十何回行きますけど
修学旅行ですか。
行きましたね、はい。卒業式は、特にあの震災の年なんていうのは卒業式の前の日が地震 で、で1週間遅れの気の身気のままの卒業式なんかも覚えてますけど、
はい、
でもそれも含めて、学校の先生聞いてる方もいると思いますけども、卒業式っていうのはさ、1年間で一番大事な行事ですよ。運動会でも入試でもない、もう全ては卒業式のために日々はあるんですよ。それをね、いつも、噛み締めていたことを思い出します、
ね。
エピソードあげればキリはないですけどね。
そうですね、
いつかそんな特集もしたら、ね、おしゃべりしますけども、
はいはい。そもそも震災がなければ私とトシさんもね出会ってないですよね。
確かにそうだと思います。
それ以前にこのラジオでおしゃべりをしているこの状況になるってことが多分なかったと思うんですよ、ね。
もちろんこうやってこうラジオを聞いてくださっているリスナーの皆さん、このマイクの向こう側の方々、こうしてつながることはなかったわけですね。というわけで、あの震災から丸6年が経ちました。この番組では毎週女川町に生きる人たち、女川町に関わる人たちをゲストに迎えて、復興真っ只中にある被災地宮城県女川町の今をさまざまなお話を通じて感じていただく、この人さ聞いてみっちゃをお届けしていますが、今週は通常のコーナーをお休みして、時間目いっぱい聞いてみっちゃをお届けしたいと思います。今年も間もなく3月11日がやってきます。あの日津波や地震で亡くなった方、行方不明のままになっている方は合わせて2万人以上がいらっしゃいます。その中には当時小学6年生だった私の下の娘も含まれています。ここ女川町だけを見ても800人以上、1万人の町で800人以上、ほとんどの人が身内や親しい人誰かしらを亡くしています。なのでこの時期になると気持ちが落ち着かないという人もたくさんいます。ですがあの日亡くなったのはそこに生まれ育って住んでいた人だけではありません。仕事でそこに働きに来ていて、あるいはたまたま旅行に来ていてといった人たちも多くいらっしゃいます。震災の時期になると被災地と言われる場所ばかりがクローズアップされがちですが、その場所以外に全国に悲しみを抱えている方もいらっしゃいます。今週のこの人さ聞いてみっちゃではこのご夫妻にご登場いただきます。
大崎市の田村孝之です。
大崎市の田村博美です。
どうぞよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
はい、田村さんご夫妻は、6年前、東日本大震災の津波で、25歳だった長男の健太さんを亡くされました。健太さんは大学を出た後宮城県内の銀行に就職し、ちょうど3年目でした。仙台から当時女川町の町の中心部にあった支店に転勤となり、そこで働いている時に津波の犠牲になったというわけですよね。支店にいた全員が建物の屋上に避難したのですが、津波はそれを上回る高さとなり、一人を除いて残念ながら亡くなりました。このことはニュースなどでも多く取り上げられたのでご存知の方も多いと思いますが、今改めましてどんな息子さんでしたか。
よくこの頃ね聞かれますけど、6年も息子に会ってないわという感じですね。私の中では息子は生きてますので、
いつもそばにいる感じですよね。
そうですね、いつもそばにいてくれて一緒に、私に何かを問いかけてくれてるような気がします。息子はですね、本当にね誇りに思う息子でした。自分の思ったことに一直線に進む子でしたよ。
野球やられてたんですよね。
自分もずっと野球をやってて、いつかね自分の高校で古川高校っていう学校ですが、そこで甲子園まで行っていなかったので、ぜひね甲子園に行きたいっていう思いがあって、やはりその子供が生まれた男の子だったら野球をさせて、共にその自分のね まあ、夢を果たしたいという夢があったんですね、うん。まあ、ちょっとね、私が息子に対して夢を追いかけたのかどうか知らないんだけども、
うん、
要は自分の分身だったんですよね、生まれた時はね、うん。なんで彼には自分よりもやはり大きくなってほしかったし、まあ、多分そういう子になるんだろうなというふうに思っていました。結構厳しくこう育てた面もあってね、なんか悪いかったなというふうに思ってますよ。
なるほどね、
うんうん。ただやはり彼は一つ一つ夢を叶えてきたので、うん、やはり私今皆さんに言ってるのは、夢は叶えるもんだよということを今言ってるんだけども、うん、
持つだけじゃなくてね、
うん、でそういった意味で彼は本当に見本となって、それをね一つ一つこう手にしてきた子かなというふうに思ってますね。
うん、まあ、今日はお宅に実はお邪魔しているんですけども、まあ、健太さんのキャッチャーミットとかね、うん、こう野球部時代の写真とかもいっぱいあって、うん、もうかっこよかったなと思いますよね、うん。それからもう本当にたくさんの方からのメッセージが、
小学校3年生から大学まで野球続けましたけど、うん、キャッチャーしかしてないんですよ。
なるほどね、
はい、なぜかしらキャッチャー、うん、ただ自分としてもやっぱりキャッチャーはチームの要だという意味で、うん、まあ、自分が大敗した形で指示するっていう意味でもね、うん、自分で自負してとにかく一生懸命本当に役に取り組んでた姿っていうのは私にとっては一番、うん、
なるほどね、
一番印象的に思って
る、はい。私もね、何を隠そう、野球部の監督を5年ほど山長でやってまして、うんね、やっぱキャッチャーはね、うん、本当に今お父さんは厳しくしてしまったなんて言いましたけど、うん、もうキャッチャーをするだけでも厳しさは耐えてると思いますし、うんね、もうキャッチャーだけはだってみんなと反対を向いてるわけで、うん、こうみんなグラウンドを見て、うん、頑張ってたんだろうな、慕われていたんだろうな、信頼されていたんだろうなっていうふうに思います、うん。まあ、うちの娘は6年生で、まあ、小学生で、うん、まあ、一番末っ子だったので、うん、まあ、どっちかっていうとまだこう我が家のアイドル的な感じで、うんうんうん、いつもね私の親父ギャグに、うん、付き合ってくれたような感じの思い出ですけど、うん、やっぱ25歳ってなるとこう社会人だしね、うん、こう学校卒業して、うん、その銀行になって、うんうん、そういう意味でもなんかこううん、頼もしくなってた、うん、なってきた頃でじゃないですか、うん。
震災のね1月かな、やはり昇格試験をやっていたんですからね、うん、でその時に家に帰ってきて、お正月もすぐ元旦に戻ったんですよ、寮にね、単身寮に、うん。その時には私も単身赴任から戻ってきて、やはり家帰るとその会社のね愚痴も少しは言って飲んだりしてた時に、親父は私審判もやってるので、うん、で親父はねもうね好きな野球やっておけと、ね、偉くなる人もねえと、
なるほど、
ね、ほんでまあ自分はそうはいかないんだと、
うん、
やはりそのちゃんと試験を受かって、
うん、
きちんとねいろいろやっていかなくていけないんだということを言われた時に、私は初めて、あ、健太にまあ抜かれたというかね、やはり親父をこうしていったなというふうに思って、うん、そこで初めて安心したんですよ。
なるほどね、うん、安心させてくれたわけですね、うん。まあ、社会人としてまさにそういう時期だったんですよね、なるほどね、まあ、実は、まあ、私と田村さんご夫妻は、まあ、共通してるっていうか、まあ、お互いに3.11 で子供を亡くしたっていう点ですけども、まあ、私の娘は石巻の大川小学校に通っていて、まあ、学校管理課で先生と一緒に、まあ、僕の友達と犠牲になってしまいました。息子さんは職場で犠牲になってしまいました。高架所も銀行の場合もすぐ近くに避難できる高台っていうか山があって、本当になぜっていう思いがあると思うんですけども、
私もあの時もう相当の揺れでしたよね、
うん、
私はここにいましたけども、松山にいましたけど、うん、未だかつて感じたことのない、私の経験で言えば、38年前ですか、宮城県沖地
震、はいはいはい
はい、あの揺れが相当の揺れの記憶だったんですけど、うん、そんなもんじゃなかったですよね。
しかも長かったですね、
長かったですし、うん、あ、これはって誰しもがもうとんでもない状況だと、こう自宅の近くの介護施設で仕事してましたし、ただ利用者さんをとにかく必死に守るだけで精一杯でした、うん。まあ、息子は女川だと、
女川だしね、
うん、息子はなんとか、まあ、逃げてるはずだと。女川って山だもんね、は
い、海があってすぐ山ですよね、
海があってすぐ山、
うん
うん、銀行間違いのない避難してるはずだし、もしかすると私の中ではコバルトラインの入り口 あっちの方に行ってるのかなという思いがありました、ね、う
んうん、まあ、ラジオで何分後にっては言ってましたしね、
うん、
まあ、私もあの時は女川第一中学校の高台にいて、もうすごかったよ、もう津波が来るぞっていう風な、すごく伝わっていて、まあ、私たちも高台にいながらさらに高台に行きました、
とにかく逃げてるはずだってわって聞きましたけど、全く屋上に行くっていう考えは全くなかったですよ、はい、
息子はね、小縄支店に行くメールをね、うちの家内からもらって、すぐやっぱ津波の歴史のある町だなっていうふうに思ってて、なんか胸騒ぎしたのかどうか、小縄っていう感じだったんですよね、まあでも行けばね、まあ、今度有志になって張り切ってやってるということもあったんで、まあそこも少しこう頑張ってんなぐらいでね、やはりそう安心感があったんだけども、ただここのどっかにはその津波っていうのがどっかあって、で私もその当時の11日はね、出張から帰ってき、少し早めに帰ってきて、ここで家で被災するんですが、やはりそのすぐ息子が危ないと思って外に出て、なんかやばいっていうような声を出したっていうふうにね、周りの人から言われましたけども、ただ本当にそのすぐに津波っていうのは私もあって、内陸の出身としてもね、でただ銀行はもうね、やはりお客さんがいる場所なんでね、防災体制とかねやってるというふうに私も思ってましたので、必ずどっか逃げてるんだろうなというふうに思ってましたが、小縄にあの高台がね、堀切山が目の前に入って、なんでね逃げることができなかったのかと思って、あそこで行員の方と歩いてね、あの高台まで歩きましたよ、ゆっくり歩いて走れば1分だったんですよ。
そうですね、
なんでそこにこう逃げられなかったのかというのが、ね、ずっと今も疑問で、やはりその企業管理か、その中で命を失うすごく大きな問題だし、あの大川小学校の方もそうだけども、やはり管理官の中っていうのはね、そういう共通の問題があるんで、私はすごくいまだにその守られたい命、守るべき命だったのかなというふうな思いでね、まあこういったふうにあの大川小学校の方々ともこう今ね、あの連携をしながらやらせてもらってるのもその一つだと思うんですからね、
やっぱ防災とかなんとかっていうのはもう命が最も大事なわけで、その大事なものをもしかしたら最優先にできない状況にあったというのであれば、やっぱそれは向き合ってほしい部分ではありますよね。お話なんか聞くたびに、やっぱそこに一回立ち返って、しっかりそこから外さないで議論を対話をしていきたいなと私も思っています。
今のその企業責任をこう全うしない、やはりこれはちょっと今の社会からはちょっとずれてるよなと思って、まあ、小さな私たち個人ですけど、やはりこう語りつきながらその人の命を第一にするような社会をね、こういろんなところに発信をしていきたいなというふうな思いが今は強いですよね。
そうですね、実際ね、あの時にこう波に流された人、あるいはお母で言えば先生も子供も誰一人として仕方がなかったと思ってないと思います、流されたと。ね、もう救えた命だと、ね、生きたかったって言って流されたはずだし、それは生きてる私たちは目を背けちゃいけないと思います、あれをね、
私たちはその銀行の支店長は責めてないんですよ、
はい、
組織としてやはりいろんな教育とか、はい、いろんなものをこう、まあ、考えながらね、予防責任をねやっぱやっていくのが企業だと思うんですよ。で学校も、私は先生も亡くなった方も本当に一つの命として犠牲者だと思うんですよ。
はい、
なんでこれはもうやっぱしあの市なのか教育が分かんないけど、やはりそこがね、やはり原因があるんだから、やっぱ真摯にそこをこう直していく。
そうなんですよね、
やっぱそういったことをすると、やはりね、あのまあ、子供さんもかわいそうだけど、やっぱ先生も先生なりにいろんな葛藤があったと思うんですよ。
そうです、私も教員だったんですが、すごく思います、でも結果としてこう救うべき、あるいは救えた、救ってほしかった、そして救ってほしかった命が、救えなかったわけで、なんだろう、これはまあ言葉の違いだけかもしれませんけども、責めるのではなくて問いかける、問うんですよね。問いかけて、それでなんか方向性をみんなで見出していくべきだと思いますよね、やっぱり命ほど大事なものはないっていうことだけでも、それを真ん中に置くっていうことだけでも、みんなでこうね、こう確認したいですよね。
宮城県女川町女川 FM から全国のラジオ局を通じてお届けしています 女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場。今週はこの人さ聞いてみっちゃ、インタビューコーナーをいつもより時間を拡大し、大崎市の田村孝之さん、ひろみさんご夫妻にお話を伺っています。東日本大震災では当時女川町中心部にあった銀行に勤めていた息子さん健太さん25歳を亡くされました。あれから6年が経った現在もご夫妻はたびたび女川町に通われ、銀行のあったすぐ目の前にある通称希望の丘で語り部活動を行っています。
取り壊しになった時になる前にね、2人でその息子の写真を持ってずっと立ってね、取り壊すの爪をね見ながらあそこで見てたんですよ。いや、全てが我々にとっては息子なんですよね、あの銀行の社屋も含めて。でその中であそこで企業に対してやはり自分たちの気持ちを出さなくていけないと思って、あの人何やってんのっていうふうに思われるかもしれないけど、2人であそこにずっと立って黙ってね、暗黙のその主張をしたんですよ。でその中でずっとやってきて、その後に今度横倒しの前のね、江ノ島共済会館があって、はいはい、でその前にやはりそのまだ帰ってき来てないね行員が8名いるん で、
はい、
でそこにはその目印を立てようと、であとその支店があったという証をね、小さなプランターに託したんですよ、
はい、
それを作ろうということで、まあ半分はそのここは銀行があったんだよって我々のこう主張であって、はい、でそれをこうずっと家族が集まってるうちに、あの横倒しの4階建ての江ノ島共済会館をやっぱ全国から来て見てるわけです。
そうですね、うん、
ただその時に声をかけると何があったのか横倒しのビルか分かんないのね、
うんうんうん、
なんでであれば、まあ、銀行の事案も当然話はするんだけども、やはりここで何があってこれがどういったものかこうきちんと話をしないと後に続かないんだろうなと思って、そこからこう語りかけていったのが、
はい、
語り部っていうかね、いや皆さん今語り部って言うけども、
うん、
私違和感あるんですよ。
私もありますね、
うん、語り部じゃないんですよ、うん、語らざるを得ない
ん
ですよ、
うんうんうん、
だからそういう立場なんで今話してるだけであって、うんうん、あの案外きれいに語り部なんて言いますけど私は全然そう思わなくて、
うん、
これを言い伝えるしかないんですよね、
うん
まあ、そんなこんなを持ってね48都道府県、まあ、全国あの海外8カ国の方からね、まあいろんな、まあ、署名をもらった時にもありましたけど、はいまあ、そのくらいつながりがあって、
うん
まあ、そういった意味ではあそこで始まって、まあ、逆に今度力を今 もらい始まってんですよ。
なるほどね、うんまあ、いろんな方々がこう、うん、訪れて、うん、もうあの最初は通りがかった人をたまたまっていう時もあったと思いますけど、うん、今はもう田村さんたちの話を聞くために来る人たちも多くなってますよね。
そうですね、うん、最初は本当に無意識でね、無意識であの横倒しのビルを見に来た人に声かけてたんですよ、
うん、
無意識に、
うんうん、
なんてことない私たちの思いを聞いてほしかったんだね今思えばね、
うんうん、なんかわかるような気がしますね、
で、うん、で津波ってねってこんなに怖いのよって、4階建てのビルもひっくり返るのよって、津波って数センチのね津波でも足すくわれんですよ、だからこういう場所ならとにかく高台に行くしかないのって、
うん
山に行けば次々に逃げられるしって、そうしなきゃ命守れないんですよって必死に言ってたような気がする。そこからですね、
なんかまあ私もいろんな語ってて思うんですけど、そういう人たちにこうお話ししてて自分で確認したりしてる部分もあるのかな、うんと思いますよね。でそれにこう、まあ、うなずいてくれる方とか、うん、耳を傾けてくれる方とか、
うんうん、
あとそれなりに自分なりにこういろんな考えを持ってくれる人たちも増えてきましたよね。
自分の思いをね伝えてたんですね、無意識にね、
うん、
そしてあの思いを共有してもらってたんですよね、
うんうん、
あの若い人ね、
はい、
来てくれたりしますけど、
はい、
感じ方がすごくこう自然でスッと胸に入れてくれる、うん、で本当に今年になって17年になってね、2017年になってすごく感じるのはね、やはり次世代にそう伝える、
はい、
やっぱそういった思いがすごく最近強くなってきて、
うん、
やっぱりそのこの事案を通してね、命の大切さとかやはり自分がその身になった時を考える、でその理由は私こういうふうに言うんですよ。いろんなその神戸 とかね、うん、いろいろこう日航機のオスタカとかね、はい、言ってますけど、やはりあの当時は自分がその確かかわいそうだなとかね、大変だったというふうに思うんだけども、うんうんうん、それで割っていたんですよ。
そうですね、全くそれは思いますね、う
ん
う
ん、やはりその自分の身に置き換えてなかった、うんうん、なんでこれは本当にいつ誰がねなるか分かんないし、なってほしくないんで、明日は我が身だよという話をするんですよ。まあそれがこうスッとこう胸の中に入って、いろんな今度自分たち活動をしてくれたりね、次のこれがすごく我々にはこう力になって、今はねこの6年間過ごしてそんな感じですかね。
一回来てくれた方はねやっぱり毎年来てくれ
た、あと人連れてきたりします
ね。そう、違う人、毎回連れ違う人を連れてきて、うん、つってその家庭のね、家族単位で来る方な、子供の成長までね見えてくるわけですよ。
なるほどね、
うん、でそこでいろんな話ができて、お互いにこう思いが共有できるっていうのは、うん、私たちにとってはすごく励みっていうか支えでした ね、うんうん、
なるほどね。
それが力になってきたっていうのも事実ですよ、
う
ん、
そうですね、その、うん、こうお話を聞きに来た人たちにとってもそうだけど、うんうん、こう我々っていうかね、
そうです、
こう語る方にとってもですよね、うんうん、でも本当に今あの高木さんおっしゃったように、こう今までもねいろんな事故とか災害があった時に、うんうん、兵庫の人は大変だなとか、うんうん、かわいそうだなっていうふうにしか我らは思ってなかったなと思って、うんうん、これはしっかりこう伝えたいよね。そうそうそう、これがね、うん、我々6年前に分かってれば、
う
ん、もっとね、うんうん、いろいろ変わったはずだし、うんうん、それを伝えたいですよね、うん、あえて聞きますけども、うん、この6年間でこう学んだことというか得たことがあれば教えてください、
うん、やっぱね私たちほら女川でいろんな方とつながらせてもらってるんですよ、
はいはいはい、なるほどなるほど、
すごい人ですよ、はあ、本当におかげさまです。本当にね、一人一人ゆっくりお話ししてじっくり分かり合えてつながったのはすごく深いです、
うん
うん、そういう意味で本当にいろんな方から本当に励ましもいただきましたし、うん、そういう意味で人と人とのつながりってすごくあった高いし、こんなにありがたいものだったんだなって、うん、こういう経験こういう活動をして改めて、う
ん、きっとね合わせてくれてるんですよね、
う
ん、
そうですよね、
まあ、息子もね、やはりその小野川に行って、小野川の人は本当にこうホッとするような
そうです、ね、
あの仙台から行ったん で、
あ、はいはい、
でなおさらこう自分はこう有志だっていうことで、いろんなその企業の方とかね、うん、お会いをして、
うん、
まあ、名刺も残ってましたけども、まあ、すごくこう張り切ってやっていたんだね。で半年間ね息子は行方不明だったんですよ、
はい、
私は会社を2ヶ月休んで、毎日ここ大崎からね1時間ちょっとかかって、うん、朝から晩まで浜浜を歩くんですけど、こんなに小野川って浜が多い町だってわしはもう分かってなかったんで、
うん、
全部浜の名前を覚えたり、
はい、
テトラポットのから海に落ちそうになってみたいね、
うん、
うちのお母さんは危ないその岸壁をずっと探しに行ったり、うん、山の中に入っていたりね、やはり生きてると思って探してるので、
はい、
もう自分たちの身がこうだって考えないんだよね、
うん、
で、まあ、ある時6月もなった時にちょうど海に探しに行った、ライトブルーに水がきれいになってて、
はい、
でその時に初めて、ああもうすぐ夏が来るんだっていうふうに2人で思ったわけですよ、
はい、
それまでは2人はもう色が見えないのね、モノクロで、
うん、
匂いはね、ただあの油臭い匂いと腐敗した魚の匂いとかね、
はい、
そんなあれだったけど、色が初めて見えて、あなんだもんこんな時が過ぎてんだと思いながら、また浜をずっと二人で探して9月にね見つかるわけですよ、
うん
うん、まあ現実になった時はもう見つかっても見つからなくても地獄だってふうに言ったけど、本当に地獄でしたね。旅をするときはやはりその息子をね通った高校の前を通ってグラウンドに行って、で自分の小中学校の前を通って、で彼は野球をやっていたのでずっと宮城球場っていう 旧ね、あれ今はもうね新しく楽天の球場になってますけど、そこを通って自分の初めての支店、南町通り支店を通って、そこから四十四銀行の本店を通って旅をすると、はい、まあなんでこんなことするのかなと思ったけども、
うん
うん、まああの頃思うと、そのなんだろうね、辛いこともあったんですが、そのもう一つの心の中にはこういうことがあっていいのかなってずっと思ってて、
はい、
やはりこの件についてはやはり徹底して追及するしかねえなという思いがあって、
うん、
まあ二つの思いがずっと重なってましたよ。
いやまあその通りですよね、ありがとうございます。なんか本当に自分のことにも置き換えて改めて私も考えることができました。さてですね、息子さんがこう生きた、そして亡くなった場所でもあるこの女川の町も6年が経ってこう店とかできてね、あ見違えるようにまあなってきました、商店街や施設もにぎわって、そうした話題が明るいニュースとして取り上げられたりしていますけれども、一方でこの、ね、ラジオに先日やはりこう娘さんが女川に嫁いで、その娘さんとお孫さんが津波の犠牲になってしまったという方からメールをいただいたんですよ。まあ、今の新しい女川の町のニュースを見るとすごく複雑だと、まあね、娘も孫もそこにいるはずだった2人がそこにいない、見るのが辛い、でも一方で嬉しくないわけではない、それはもうあのみんなの笑顔になって新しいものができて、それ嬉しくないわけではないんだけど、まあ、複雑と複雑だね。まあお二人はたびたび女川に通われていますけれども、毎週のように来ていらっしゃってますけど、
そうです
ね、はい、まあ、復興というかこう今の新しい町の姿を見てどうですか。
私はね、ずっと、まあ、去年も女川に行った件数だけでも60回以上二人で行ってるん
ですよ。毎週以上ですね、
うん、でその他に別の活動をしているので、
はい、
まあ、本当にこう女川の方とはねつながりはありますけど、復興するのは当然いいことなんですよ。でただその復興の陰にはいっぱいの命があったんで、やはりその復興の陰のね命をきちんとこう見てもらって、でそこからそのやはりまあ防災とかやっぱ大切な命をどう考えるのかっていうのがね、一番女川が一番発信する場所だと思うんですよ。でそれをなくしてやはりその町の綺麗さとか、それはちょっと変えた方がいいかなというふうに私は思ってます、うん、で、まあ、町長にもそういった話をしましたし、
はい、
やはりその駅、新しい駅に降りて例えば慰霊の場所がどこかというのも分かんないという、うん、東京から来たとかいろんな方がいるの で、うん、でまたその我々のモニュメントに来てもね、ぼーっと立って見てるわけですよ、
うん、
まあ、話をして初めてここで何があったのかと思って、
はいはい、
それで初めて私に会えてよかった、これようやっとこう変えるみたいなね話をして、で私は新しい町に入ったの去年の確か5月か6月かな、募金の時に熊本の、
ね、
はいはいはい、熊本の募金されてましたね、
募金の時に初めて入って、それまではね目の前にあの新しい町があるんだけど入れなかったんですよ。なんでかって違和感ありすぎて、なんでかって言ったらやはり自分の目の前の支店のところの今重ねしているところがやはり息子の最後の場所だったんで、はい、やはりそれが変わっていくのがねなんか自分としては受け入れられなかったね。ただたまたま日和幼稚園のね、で佐藤さんの娘さんがね、
はい、
募金をしたいっていうことだったんで、
は
い、
石巻の日和幼稚園で、
う
ん、同じように犠牲になっちゃった子供のお母さんですよね。
そう、
はい、
であればその時はねやっぱ一緒にね、やろうと思って初めてその時に町に入ったんですよ、
はい、
それまではやっぱちょっとね受け入れがたくて、ただやはりその中にはその大切な命をこう脈々とねこう残しながらやってもらえば、さっきのその娘さんとねお孫さん亡くした人もどっかにその名前とか思いがあれば、多分また来れるんだろうなというふうに思いますけどね、
まあ、確かに町長さんや女川のこう復興を頑張ってる人たちはそういう ことはよくお口にされてますよね、うんうん、こうやっぱりこう悲しみとか亡くなった人たちの思いの上に復興があるんだっていうふうなことは言っておっしゃってますけどね、やっぱ外からパッと見るとなんかこう、ね、
そうですね、華やかなね、は
い、そこの部分がクローズアップされますけども、
そうそうそう、
はい、
うん、私たちにとって本当にやっぱり複雑ですよ、
うんうん、
複雑で思いで見てるのは確かです、うん、確かに。でもこう復興もね本当に最先端ですからね、女川はね、
はいはい、
そういう意味でとにかく復興ももちろん進んでいかなければいけないっていうのは十分に分かってますけど、うん、ただここで800人以上の方々が亡くなってるんですよ、そうですね、ということをしっかりこれは伝えていかなければいけないし、はいはい、しっかりとした慰霊もしていかなければいけないと思います、うん、そういう意味で今後この慰霊と震災を伝えるっていう意味で小野川町はどのようにこう、
なるほどね、
形作っていくのかっていうのは私はこれから見ていきたいと思いますし、しっかりとこれは残していただきたいと、
そうですね、
うん、息子はやっぱりここで仕事をしてました、小野川町で仕事をしてました、やはりどこかにしっかりと息子を残すものがあってほしい、うん、そうすれば私はもっともっと小野川にも行きますし、
うん、
息子がやっぱり穏やかで自分にとっても女川はいい町だって言ってましたから、もちろん息子は本当に女川で銀行のお仕事をさせていただいてね、実は女川の方に結構会うんですけども、うん、震災の3月11日の午前中にお会いしたとか、あと息子が発見された日にうちの母親も発見されたとか、銀行の方が田村さんが見つかったなってことを記憶してるんですとかってよく言われるんですよ、まあ、そういう意味で女川の方に息子が記憶に残ってくれてるんだなと思う反面、これ本当に嬉しい部分と何とも言えない複雑な思いですよね、でも息子が好きな町でした、そういう意味でしっかりと息子を残していただきたいなという思いもあります。
まあ、そういう意味でこう私とか田村さんの役目もあるような気がしますよね。
大川小学校はね、校舎も残る、はい、私はすごくその意向としてすごく私は見たくないっていう人もいるんだろうけども、
確かにそうです、
はい、私はあるべきだし、やはり本当にこう声をね発信する場所なので、うん、逆に言った私は正直言って羨ましいなというふうに思ってるし、うん、まあ、銀行の社屋も本来は残してもらって発信する場所とか、この中で何があったのかっていうことをこうできるような伝承の場にしてほしいなというふうに私は銀行にもお願いしました、
はい、
ただそれはもう一瞬にして爪を立ててもう潰してしまったっていうのもあるし、今我々は自分たちモニュメントを作ってやってますけども、まあ小縄の町の方にもお願いをして、まあいつかねこう銀行のあった近くにこう移行したいというふうに思ってますし、あと今度銀行は新しい支店を出すんですよね、
はい、
もう建て始まってますけども、やはりそこにはまだ8名見つかってない行為がいるので、うん、やはり銀行もやっぱこの終身銀行の行員として、
はい、
やはりきちんと残して慰霊をしながら、
はい、
そこに業務をね、
はい、
していかなくてはいけないんだろうなというふうに思ってますけど、まだ銀行はモニュメントも何も考えてないということですけど、やはり そういったことでは企業の在り方は成り立たないので、うん、まあ、そういった意味では私たちは今企業防災ということで、まあ、企業 その命を守る仕方、あとはその企業の本当 その従業員に対する思い、あとはその客先に対する思い、その社会的責任をねきちんと思いながらこう進めてほしいなというのは私の今の活動のまあ一つになってますけどね。
そうですね、これに対してこうしっかり向き合って伝えることがむしろその会社のこうより良い未来には絶対つながることではありますよ
ね。会社の信頼、信頼につながることですよ、うんうんうんうん、やっぱりこの件に向き合って、はい、しっかり次に将来につなげるということは、うん、やはり企業にとってやっぱり一番大切なことですし、していただきたいことだと思ってきましたけども、
うん、はい、最後にですね、これはもう全国に放送されている番組ですので、うん、ラジオを聞いている方々へ伝えたいこと、メッセージがあればお願いします。
我々は語り部っていう言葉になりますけども、語らざる には追えなかったということで、うん、まあこれにお付き合いしていただいた全国の皆さん本当に感謝の気持ちでいっぱいです。まあ、これから もう、まあ、どこで起きるかわからない災害列島日本なので、ぜひ明日は我が身と思いながらですね、共に大切な命をどう守るか一緒にこう共有しながら進めていけたらいいなというふうに思いますので、まあ、機会があれば、まあ、こういう企業防災という形で語り継いでる夫婦もいるということで一つお声掛けをよろしくお願いいたします。
は
い、
私たちなんか企業防災になってなんかちょっと大きなテーマでちょっとなんですけど、なんかこういうふうになっちゃってね、うん、ただやっぱり私たちが伝えたいのはね、この件は皆さん人事でない、皆さんお仕事されてますよ、
はい、
またあんなことが起きた時本当にね自分の会社はね、うん、しっかり従業員の命を守ってくれるんですかって、本当にやっぱりそれぞれが危機感を持って防災の意識を高く持っていかなければいけないことだと思います。もちろん企業がそれにしっかりと備えを、はい、今後に向けて備えをしていく、それは絶対必要なことですよね。で本当に命って再生できないんですよ、
うん、
うちはね再生できますよ、町ももう再生する気ならばもう再生してますからいいんですけど、はい、命はもうなくなったらもう取り返しつかないんですよ、うん、最悪を想定して最善の方法で命を守る備えをしていただきたいな、そういう思いで声を上げてきました。
敏郎、うん、さんもそうだろうけど娘さんの命をね生かすっていう思いで今多分活動されてると思うんですが、
はい、
やはり私も息子健太をいつまでも生かす、うん、でいつかね最後に私たちが別の世界に行った時に、まあ、必ず会って、
うん、
あなたの命は人のためにねなったんだということを伝えるようにできるように今日々ねこの事案に向き合って淡々とやってるというのが今の私たちです ね、
息子の命をもって生かしてあげたいって輝かせてあげたいって、
はい、
それだけですよ。価値あるものにしてあげたいですよって、
そうですね、
それだけです、
はいはい。最後にですね高木さんから曲をリクエストいただきたいと思います。
はい、息子が仙台の支店からどうも転勤になるんじゃないかということで、うん、まあ、うちのお母さんからね仙台で一緒にご飯食べるのも最後になるかもしれないということで、まあ、一緒にねいつも好きな寿司屋さんに行ってその後に国分町のスナックに親子して行きました。で、まあ、国分町のスナックの方からは親子で来るのは珍しいよねっていうことで、まあ、彼は小袋の歌を歌ったり、で、まあ、どうも彼女がいそうな話もなんかしてたらしいですけど、うんうんうん、でその時に私がね森田健作のさらば涙とよう歌ったら親父何歌ってんのっていう感じでねこうやはり知らないんでしょうね。ただ
知らないでしょうね、うん、
ただやはりそのわしはああいうガッツ、まあ、彼もガッツが好きなので、まあ、青春時代の思い出としてねこう歌ったということで仙台の国分町で2人で飲むというのも最後になりましたけどね。
それで歌った歌ですね。
そうですね、はいはい、
曲名をどうぞ。
森田健作さらば涙というよう、
今日は、田村孝之さん、ひろみさんご夫妻に、お話を聞きました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、今週はいかがだったでしょうか。こう田村さんご夫妻に、はい、お話を伺いました、
うん、
まあ、6年間いろんなことがあって、
うん、
私は思うんですけどその、まあ、いわゆる被災者とか犠牲になった人たちは当事者と言われるかもしれないけれども、うん、それ以外の人たちにとっても前例のない、
うん、
ね、日々が6年続いていて、多分これからもそうだと思うんですよね、
うんうん、
それぞれの向き合い方があって、うん、それがせめて無駄にならないっていうか、うん、未来に生かすというか、
うん、
生きてる我々はそれぐらいしかできないんだなと思うんです。はい、
うん、
辛い話ではあったんですけども、
はい、
なんかこう希望というか、うん、前向きな力も私はいただいたような気がします、
はい、
ね、まあ、3.11 皆さんにとっていろいろあると思いますけども、それぞれが向き合える、そんな風に、なればいいなと思います。
皆さんからの感想やメッセージもお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号 980-8668 郵便番号980-8668 TBC ラジオ女川ナウの係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp ファックスの場合は022-774-1474 までお願いします。
それではまた来週お会いいたしましょう。
今週も
頑張って。
袖で浮き今日も駆けずり